います。第一サムエル記の15章の、22節もそういっただけでご存知だと思います、分かると思いますが、スコアを開けください。ちょっと前に行ったんじゃないかな。第一サムエル記15章の旧約聖書第一サムエル記15章の22節ですね。ページ数はですね、ページ数はですね、すみませんね、第3版をお持ちの方は489ページですね。491ページです。すみません、間違えました。で、第2版をお持ちの方は449ページ、第3サムエル記15章22節お読みします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに伝承の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。それではお祈りをします。天のお父様、今年度の初めての聖会の中で御言葉を語ることができる恵みをありがとうございます。どうぞこのしもべの語るべき文を語ることができるように、また聖霊様の御言葉を私の心に刻んでくださって、御言葉を通して与えられる神の祝福を受けていくことができるように、どうぞ導いてください。語るもの、聞くものも切り下ります。主、語ってください。主に期待いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。まずはじめに主に感謝をしたいと思います。ハレルヤー。こんばんは。イエス様の名前を褒めたたえます。今年に入って、今年度に入って初めての聖会、パウロ6章を迎えての聖会ということで、今九州一緒に回ってきましたけど、どの教会もですね、非常に祝福をされました。福岡では他教会の牧師の方も来られてましたし、宮崎では洗礼式もありましたし、とても祝福された時を持ってて本当に嬉しく思っています。で、早速本題に入りたいと思いますけれども、今年与えられた御言葉はここに書いてある通り、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですという、ヤコブ書2章17節がですが、信仰を用いることとして神様の祝福、技、栄光を見ていきましょうということが、去年の御言葉に、去年ルカの福音書からヨハネの子、ダカリアの子ヨハネに、神の言葉を下ったというところで、与えられたその言葉を今度は聞いて信じるだけじゃなくて、実際にその言葉に応答して従って神の栄光を見ていきましょうということが中心だったんですけども、信仰を用いるということは繰り返し語られています。で、信仰を用いるということは祈ること、感謝すること、悔い改めること、そしてその中で語られる神の言葉に聞き従って告白すること。すみませんね、もう全部まとめて言ってますけどちょっと時間が限られてるから。で、そうなんですけども、その中で今日は聞き従うってことにポイントを絞りたいんですね。それが全部なんだけど、その信仰の核心、中心は聞き従うことなんですよね。で、主の十字架の方々は大抵こう聞き従うってことからはよく知ってると思うんですけど、分かっていてもじゃあできるかというと、分かっててもできなかったりする。なぜできないかっていうことを、サウロの失敗から3つポイントを絞ってお話をします。特に今日3つ目を中心に話しますけど、1つ目ね、これはサムエルが、神様がサムエルを通してサウルに、アマレクを征絶せよ、女も子供も血の湯も男も女も牛も羊もロバもラクダも全部殺せって、旧約だからですね、言われたと。で、サウルはその通り最初征絶を始めた、ケニジンだけより分けた後始めたんですね。ちょっと手前見ますね。15章の7節を見ると、サウルはハビラからエジプトの東にあるシルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人のアガクを下戸にし、アガクだけは殺さないで下戸にしたんですけど、その民は残らず剣の刃で征絶したと。人間はみんな殺したんですね。ところが、しかしサウルと彼の民はアガクと、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを制すのを好まず、ただつまらない値打ちのためにないものだけを制したと。ちょっと余談ですけどね、人はみんな殺したのに牛と羊は惜しんだんですね。どういう性格だったのかなっていう気がしますけど、でもこれ特徴は一つ、惜しみなんですよ。惜しんだんですよね、最も良いもの。ステーキにできると思ったのか、それともすごく温かい毛布にできると思ったのか知りませんが、とにかく惜しんだんですよね。で、私たちが時間やお金や能力を惜しむとき失敗するんですね。最近告別式をする機会がよくあって、ちょっと前に結婚式とかもさせていただいてるんですけども、その時にちょっと妻から聞いた話を私忘れたんですけども、私初めて葬儀をしたのは29歳の時、熊本の方、その方のおばあちゃん、一面識もなかったんですけど、最後にイエス様死にたからしてほしいってやったんですね。で、本当にあった、昨日あった、一昨日かな、その人に会ってその話をして、なんか本当に、いい式でしたねって話だったんですけども、で、それから10年経った時に、ある関西の牧師から、まだ関西の教会いっぱいできてなかったんで、関西の牧師から電話かかってきて、休みの前の日に、実は教会の方が亡くなって葬儀をしなきゃいけないけど、自分は明日から海鮮に行かないといけないから代わってくれって言われたんですね。 で私は分かったよって言ったんですけども、まあいつもと逆でね、妻はその時はねやっとできて休みだったんで、それ本人にさせたらいいじゃないって言ったんですって。いつもと逆ですけど、ね、でそれで私が、まあ、そんなこと言わずに行ってあげようって言って、まあ、休みの日に行ったんです、ね、でそしたらちょうどその10年前やった葬儀の人から電話かかってきて、10年前葬儀してもらったんだけど車両渡してなかったから送りますって現金買い止めが届いたんですって、まあ、金額がちょっとオンラインしてるからございますけども、妻はそれでびっくりしたんですってね。でその話をしてくれたんで私完璧に忘れたんですね。その車両をもらわずにやったことも忘れたし、その関西に行ったことも忘れた。悪い意味じゃなくていい意味でね、そんなことを忘れるぐらい、そのなんていうかな、時間とかお金とかは関係なかったんですね。でふっと思って、あ、ちょっと今最近経度が必要です、時間も大切にしないといけません。そういう意味ではなくて、本当に神様の前に喜んで惜しまずにする心が、人じゃなくて自分がね、あら、ちょっと最近ずれてるなと思ったのが、すごくその妻の話から聞いて思ったんですね。で妻はその時、あ、神の支え方ってのはこういうことなんだって、本当に主を大事にすれば神が支えてくださるんだってことをすごく学んだって話をしてくれたんですね。でそのことがすごく私にはメッセージだったんですね。で神の働きは非常に大きくなっていきますけど、従う時に現れるんですね。でも従うとする時に、この時間やお金や能力やそれこそカリスマやいろんなものを惜しまないで喜んで神様に使っていくということが大事な一つ目ね。二つ目、ちょっと駆け足でいきますよ。二つ目、12節、15章の12節、翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウル王様はカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。これ自分のための記念碑なんですね。サウルは、まあ、後でも出てきますけど、面目を答えてくださいってね、サムエルに後で礼拝行きましょうって時に面目を答えてくださいって言いますけども、自分のために記念碑を与えたんですね。で自分の栄光を求めてしまうっていう弱さが私にある。で自分の栄光を求めてしまう心がある時に、神の御心を全うしようと思うと多くの場合失敗します。で大村に週間行ったらね、80代のその町その村のどんな人が来られて、ひだの癒しを祈ったらね、見事に癒されたんですね。杖ついて歩いてきた人が杖なしで元気に歩き回って、そしたらですね、偶像礼拝された方なんですけども、木原さんにお参りしておりますけど、とんでもない話ですよねいやでもこれ皆さん、たかだかひだが癒されただけですよって言うんですね。これ日本の文化ですから、ちょっと意識して戦わないとまずいですね。だからと、まあ、ジョイ牧師がね、とんでもないですよって、神様ですってね。でもそれから週間1回も休まないで来られるんですけど、その時に言ったら、もう最近はそういうことではないんですね。でもこういうんですよ、いや、その通りです、イエス様に感謝してる、でも木原さんを通して働いてくれるって言うんですよね。それはまあ確かではあるんだけど、私じゃなくったって神は働くんで、うまく言えませんけど、なんか本当に神様が栄光を表してくださるんですよね。当たり前のことなんだけど、これから本当に癒しが顕著に起こり始めます。でもうすでに起こってるでしょうけど、もっと起こり始めます。特にノンクリスチャンの方が目の前で顕著にして起こった時に、日本人の傾向としてやっぱりその人の名前を言う傾向が強くあるような気がいたします。その時にはっきり毅然とした態度でイエス・キリストに栄光を返すということを意識しておかないと、神の働きの現れが継続しない。これは注意しておかないといけないと思いますよね。で変な話ですけどね、そういう方がね、4人ね、いや木原さんがやってくれたからってね、そんなことありませんって4人断ってね、5人目がね、神様は素晴らしいって言ったら、ね、なんで言わないと思ったりするんです。悲しいけど、いや昔、今はちょっと変わったような気がしますけど、私ちょっと別のことでね、昔30代ぐらいの時にちょっとある箇所に行ってたらね、いつもカバン持ってくる人がいてね、私そんな別にいいかったんですけどね、そしたらね、3、4人ぐらい持ってくれて、5人目がね持ってくれなかったんですね。なんてこいつ気が利かないんだと思ったんですよ。その瞬間ドッとしたんですよね。うわー怖いと思ってね。で皆無理なんですよ、私たち肉は祈っとかない。だから称賛の礼に気をつけなさいってもう随分前から言ってくださってるじゃないですか。いつになったら来るんだろうなっていうね、パルフ言ってましたけど、それぐらい前から言われて祈ってないとダメなぐらいすごい栄光が現れるのと同時に栄光を取っちゃうんです。だからサウルはそれが失敗したんで、3つ目にいきますと、罪をやっと認めます。ちょっと細かい話になります。やっと罪を認めて、サウルが認めた後に24節、サウルはサメルに言った、私を罪を犯しましたってやっと認めたんですけど、その理由、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。やっと認めた後こう言った、私は民を恐れて彼らの声に従ったのですと。 民を恐れたんです。王様ですよ、権威があるんですよ。なのに民が羊はもったいないって言ってこれを生贄にしましょうって言った時に神は殺せって言ったんですからね、生贄じゃなくて殺せたんだけど、でも民の子恐れたんで、実はサウルが王様から退けられたのはこれよりもっと前なんです。13章にあるんです。それがまさにこの理由なんです。13章のところで、もちろんお話分かっていると思うので省きますと、8節からね、時間があるので省きますと、ギルガルに行って祭壇を築くんですけども、その時にサウルは王だから、当時は王、預言者、祭司って役割が明確に分担されてた。なのにサウルは王様なのに王様の分を超えたんですね。8節から言いますね。こっちにも出ます。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待った。ちゃんと7日間待ったんです。ところがサムエルはギルガルに来なかった。遅れたんです。結構遅れるでしょ、死の時ってね。遅れてないんだけど、私に遅れてる感じ。それで民は彼から離れて散っていこうとした。ほら、人が離れていったんですよ。自分のことボロボロボロボロって。そこでサウルは伝承の池と和解の池を私の子に持ってきなさいと言った。こうして彼は伝承の池を下げた。やっちゃいけないことをしたんです。これはサムエルにやるべきことで、サウルじゃないんです。ちょうど彼が伝承の池を下げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えて挨拶したと。それでサムエル言います。あなたは何ということをしたのか。でサムエルは、これ民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているように、私はまだ死に嘆願しないと考え、思い切って伝承の教を叫んだのです。うまいこと言ってるけど、やっちゃいけないことをやって、結局人は怖かったんだ、みんな去っているから。でサムエルは言いました。13節、あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は言ったように、あなたの国を永遠に隔離されたであろうに。ダビデの国が立ったはずなのに、サウルの国が、今はあなたの王国は立たない。これ主が言われたんですね。これは主がですよね。人を恐れて人が散っていくのが怖かったんですね。ご本人が言いますけど、昔ずいぶん前のパトモスに行った時に小林牧師と一緒になってですね、小林が東北から帰ってきたばかりだったんで、私に言われました。もう忘れませんよね。木原牧師ってね、東京の教会のために言わなきゃいけませんよってね、我々は祈ってばかりだったけど、祈られてばかりだったけど、ね、今東京の教会ね、昔の第7礼拝、まあ、昔第3礼拝なんだけど、知ってるでしょ。あれだけ人がいて力があったけど、今ものすごく少なくなって、秋元氏は来ても全然そんなこと言わないし、そぶりもしないから知らなかった。仙台でこんな近いのにね、こんなに近いのに分からなかった、帰ってびっくりしたって言って、そうなのって言ったのを覚えてるんですね。まあ、でもパウロ牧師はね、言われてたから、古いの時だから、この後必ず触れてして、今はものすごい力強いですからね。でも何を言ったか、その時にそうやって人がね、聞き従いのふるいにかけられて去っていった時に、その人の前で生きなかったんですよね。神の言われた言葉に従って、人が散っていこうとどうしようと、神の御心を通していったら、今言われた通り、その第7礼拝は非常に祝福されていて、主の字が以外の人たちも見てますし、主の字が全国でオンラインしてますよね。わかります？簡単に思えるけど簡単じゃないですよ。人の目とか人の評価とか人の反応ってすごく我々は気にする。特に日本人は江戸300年のおかげで、もともとはそうじゃなかったと思うけど、五人組制度のおかげで人とすごく気にするから。でこれ3つ目なんです。人の目を気にしたり、人の目はどうでもいいって言ったらダメですよ。思いやりを持たなきゃいけないし、配慮して言葉を考えなきゃいけないし、葬儀の時の言葉遣い、結婚式の時の言葉遣い、初めて来た人への言葉遣い、立場のある人、若い人、みんな違うから、そういう思いやりが必要ですよ。そういうこと言ってんじゃなくて、そういう意味じゃなくて、神様よりも人を恐れたり、神のおっしゃることより人の目に振り回されたりすると失敗する。それはあるんですよね。で今見た3つ、惜しんでしまう、自分の欲を求めてしまう、人の目を気にする、特に3つ目、人の目を気にする、人の目に、ね、人の目を気にしたり、人と競争したり、人の反応を見たりっていう。で説教するのは簡単だけど、お前できるのって指さされたらできません。全くできません。 この10年間とことん教えられました。全くできません。でも今知ってます、秘訣を。萩専門が何で助けたか、神の手があったからですよね。祈ればいいんです。心から本気で祈ればいいんですね。神様、本当にあなたに従えるように、わしは惜しみますから、時間を惜しまずに、神がおっしゃった時には喜んで、お金も時間も能力も惜しまず使えるようにしておいてくださいって、もうどうしても自分の栄光を求めます。もう情けないぐらいです。だから本当にキリストの栄光を求めるように助けてくださいって。そして最後に、人の目を気にしてしまうし、人が怖いですから、そうじゃなくて御心を通していけれるように、本当に神様を助けてくださいって、蒼天の旅ごとに真剣に祈っておけば必ず守られます。必 必ず守られます。神は神にすがる者を助けられるから。そしたらね、従えます。従えていけたら驚くべき神の栄光をこれからいます。でこの年信仰を用いて驚くべき神の栄光をね、お互い見せていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたが生きておられる神様です。私たちはみんな本当に従いたいと思っています。でも従えないこともよく分かっています。ただ私たちが本当にあなたの心を恵みによって全うして、共に神様の素晴らしい計画を生き、栄光を共に見ていくことができるように力強く導いてください。この後の成果を通してさらにあなたの栄光を見ていくことができますように、減り下ってあなたの栄光を生かしてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。